小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はイヌイットの昔話をご紹介しましたね。
そう、不思議な話ですよね。今日も続けてね、その不思議な話聞いていただきたいんだけど、そして僕の計画としてはですね、あまりにも変わった動物と人間の結婚の話をいくつか聞いていただいて、あとですね、じゃあ僕たち日本人から見るとどうかっていう話をしようと思うのね。つまり日本の昔話と比べたらやっぱり違うんですよ、非常にね。で、日本の場合をお話しようというふうに思ってます。その後ね、まずは今日はイヌイットの話、もう一つね、クジラとその妻って言うんですよ、クジラが夫でその妻が人間なんですよ、ある時クジラが人間の妻と結婚した。二人は島に住んで、クジラは人間の男の姿をしていた。向かい合った大陸に二人のイヌイットの男が住んでいた。ある日、イヌイットたちはクジラの妻を訪問しようと思って島へ渡った。そしてそこから帰る途中、女をさらう計画を立てた。さて、クジラはいつか妻がこっそり逃げ出すかもしれないと心配していた。そこで外へ出かけるたびに妻を固く縛りつけた。イヌイットたちはクジラの家の近くに上陸し、こっそりそばへ忍び寄った。そして注意深く中を覗き込むと、クジラの妻は夫の頭から害虫を取ってやっていた。妻は目を開けて、ついて来いと目で合図をしているイヌイットたちを見つけた。妻は夫に言った。カラスとウミカムメがいるわ。しかし夫は言った。いや、あれは人間だぞ。お前、何をするつもりだと答えただけだった。しかし妻は綱を外してこっそり外へ抜け出すことに成功した。イヌイットは妻を真ん中に挟んでその腕をつかみ、カヤックのところに連れて行った。カヤックって小舟ね。クジラはすぐさま妻を家へ戻そうとして綱を引っ張り始めたが、綱の端がたるんでいた。それで妻の後を追おうと決心して素早く服を着、水着前へ急いで、そこで元のクジラの姿に変わった。まもなくクジラは二人のイヌイットと妻に追いついた。男たちはひどく興奮して妻の着物を何枚か海に投げ込んだ。するとクジラは思った通り立ち止まってそれを引き裂いた。こうしてイヌイットたちは逃れることができたが、クジラは間もなくまた彼らに追いついてきた。それでイヌイットたちはさらに着物を次々にカヤックから海の中へ投げ込んだので、最後に妻はもう身につけるものが何一つなくなってしまった。しかしちょうどこの際どい瞬間に彼らは浜辺についてテントの中に妻を隠した。やがてクジラも浜辺に泳ぎ着いた。男たちの一人がクジラに言った。向こうを向いて海を眺めていたら、俺の娘を女房にやるよ。しかし、クジラが言われた通りにすると、男たちは矢を射かけた。そしてクジラの体を切り開き、肉を料理して食べた。ただ妻だけは、クジラが夫だっただけに、その肉に触れようとしなかった。という、これも変な話ですよね。要するに、人間の妻を、クジラと人間の男たちが取り合う話だよね。しかも、この、クジラが人間の男の姿をしていたって言うんですよね。ところわかんないですね、このところもね。
瞬時にして変わるんでしょうかね。
変わるんですよね。一瞬にして変わるみたいですね。で、その二人のイヌイットの男たちが、そのクジラの妻になっている、人間の女を取り戻しに行ったと、そういう話ですよね、取り返しに行って。で、結局は取り返したっていう話なんでしょうけどね。で、最後には矢を射かけて、そのクジラを殺すわけね。 すごい話ですね、これは。まずそのクジラが人間の女を妻にしてたってとこが不思議だし、
まずそこから始まってますよね。
そうなんですよ。
あの他の、ね、日本とか海外だったらそこまでのプロセスがお話になってるような気がしますが、そう
なんかあるでしょ、なんかあるね、恩返しとかね、なんかある。それ全然いきなりそうな話よね。だからこれはもう全く人間の妻を間にして、うん、クジラの男と、うん、イヌイットの男との妻の取り合いの話という話になる。で、人間が勝ったっていう話ですよね。で、これが面白いと思うのはですね、そのクジラの妻は夫の頭から害虫を取ってやっていたって書いてあるのね。これはね、日本にもあるし、ヨーロッパにもあるんですよ。
そうなんですか？
例えば、鬼に捕まってる女がいたりすると、その女はですね、鬼の頭のしらみを取ってやるとかね。これヨーロッパでもそうなんですね。悪魔に捕まったような女がいたとすると、うん、その女は悪魔のしらみを取ってやるんです。とっても大事な要素みたい ね。
そうなんですね。
でどうも文化人類学なんかの方では女が男のしらみを取ってやるっていうのは親愛の情を示す、
あ、そうなんですか、
夫婦であることを示す。
私お手伝いさん的な感じがしましたけど。
本当そうでしょ。
そうなんですね。
これとても大事な要素みたいね。
あ、そうですか、
うんうん、要素みたいですよ、うん、だから日本でもヨーロッパでもこれはとっても大事なモチーフです。有名なモチーフです、うん、その悪魔とか鬼とか、うん、それからまあ化け物とは言わないけども、そういうもののね、あちら側の世界ね、うん、妖怪的な世界の男のしらみを取るというのね、うん、
日本で言うと膝枕で耳かきした
り、そうそう、あれあれ、耳かきね、うん、耳かきっていうのは本当に日常的な風景でしょうけどね、うん、あれがしらみ取りなんですよ。だからそこがあるからね、こんな僕らから見たら全くもう奇想天外な話だけども、でもどっかでつながってるかなっていう感じ、つながってるっていう意味はつまり人間と異界のね、あちら側の世界のものとの交流というかやり取りっていう、そういう話としてはつながってるんだろうなと思いますね。ストーリーは全く違うけどね。
でもね、逃げ出さないのに縛られて
大
変な目に遭ってる。
そうですね、大変な目ね。本当本当そうですよね、うん、うん、で結局はだけど最後男たちは矢を追いかけてそのクジラを倒すでしょう、うん、ということは最後には人間が勝ってるという点では、例えば日本の話でもね、猿向こう入りになっても結局は猿殺して帰ってくるわけですね。そう考えると同じなんですよね、そこはね。だから出来事は全く違うけれども、どうもそのそこに流れている人間と動物との関係みたいなところで言うと、うん、とっても近いですね、うん、同質なものが感じられるという、うん、そういう不思議な話、うん、それからもう一つ聞いていただきたいんですけどね、
はい、
今度はカリブ男なんですね。男、昔あるイヌイットの居住地に一人の男が妻と二人の子供と一緒に暮らしていた。男の名前はナカスナルクといって、これは小さいふくらはぎというほどの意味である。ふくらはぎね、小さなふくらはぎ。男はある日カリブーを射止めようと思って漁に出かけた。トナカイだそうです、カリブーって。そして実際に5、6頭の群れに出会った。すぐ近くにこっそり忍び寄って、ちょうど矢を鶴から離そうとした時、その中の一頭が頭から頭巾を脱いで人間の姿に変わった。そしてもっと近くに来たまえと中須ナルクに言った。中須ナルクはさらに近寄った。するとその獣は自分たちのとこで暮らす気はないかと尋ねた。男は承知した。それで獣は男の服を脱がせてトナカイに変えた。それから群れは走り続けた。その途中でナカスナルクはいつもみんなから遅れてしまった。みんながなぜそんなにゆっくりしているんだと言うと、ナカスナルクはしょっちゅうつまずくからだよと答えた。みんなは星を見上げて走れと言った。いつも地面ばかり睨んでいればきっとつまずくからというのである。その忠告を守るようにしてからはいつもみんなのそばを離れずに住むようになった。しかし餌を食うときに まともなものを見つけることができなかったためにやがて衰弱してしまった。カリブーが中スナルクに尋ねた。なぜ君はそんなに痩せているんだい？すると中スナルクは答えた。食べ物が何も見つからないんだ。そこでみんなは食べ物の見つけ方を教えてくれた。ププチ、これは雨上がりに地面から生えてくる大層新鮮なもので、これを食べればきっと太るだろう。それにピヌクを食べるといい。これはヒゲのあるアザラシの油のようなものである。そんな風にして中スナルクは長いことトナカイの元で暮らしたが、ある日みんなは中スナルクにまた家に帰る方がいいかと尋ねた。うんと中スナルクは言った。家族はもう僕が行方不明になったと思っているだろう。よろしいとカリブーは言った。家まで連れて行ってあげよう。それでみんなは駆け戻った。その途中でカリブーが中スナルクに言った。僕たちが眠っている時は誰かがいつでも目を覚ましていて頭を高く上げている。そしてそいつが眠ろうとする時には他の者が交代する。だって僕たちは人間や狼を恐れているからね。もし人間や狼を見たら君だって逃げ出してくなるだろう。それから彼らは最初に出会った場所まで来た。中スナルクはそこでまた服を着て人間の姿に戻った。別れる少し前になお中スナルクはカリブーに、彼らをただ殺すだけの人間や狼には近づかないように忠告した。それからカリブーは走り去り、中スナルクは家へ帰った。家族が、どこにいたの？と尋ねると、彼は答えた。カリブーがとても遠いところまで僕を連れて行ったんだよ。長いこと待っていたんですよとみんなは彼に言った。そしてもう戻ってこなかったものだから死んだのだろうと思っていましたよ。中スナルクは物語った。獣を追おうとしたとき、そいつが頭巾を脱いで一緒に行って獣にならないかと僕に聞いたのさ。それから僕は獣に変えられてね。食べることやら陸を走るときには星を見ることなどを教えられたんだ。この中スナルクという名の男は足が大変小さかった。家に帰ってから中スナルクはとても速く走れるようになった。というわけのわかんない話なんですけどね。あの服を着ると姿変わっちゃうんですよね、うん、動物から人間になったり人間から動物に戻ったりというね、
一瞬にして、
ね、一瞬にして変わっちゃうんですよね、うん、この服を脱がせたり着せたりして変えるってとかおかしいですね。昔話ではその姿は一瞬にして変わるしね、うん、それから衣服を着ちゃうとですね、もう姿見分けつかないんですよ、うん、例えば日本のカチカチ山の話でね、タヌキがおばあさんを殺してババ汁作っちゃって、それでおばあさんの着物を着てるんですね。そこへおじいさん帰ってくるんですよ。だけどそのおばあさんに化けたタヌキを見て、顔を見りゃタヌキのはずなのに着物が変わっちゃってるから絶対に見分けられないんですね、うん、でもそんなの思い出させちゃうのね、これ。だからそういうその外観の変化が衣装で決まっちゃうっていうのはね、うん、日本の昔話にもこの部分はあるんですよね、ここのところはね、うん、でもちょっと僕たちに分かんないところですね。しょっちゅうつまずく。で、それは、星を見上げて走れって言うんですね。地面ばかり見てるから転ぶんだ。うん、星を見てれば転ばないってなんか逆みたいだけどね。
そうですね。うん、下も見ないと。
下も見ないと思うけどね、うんうん。それから食べ物ね、ここ。食べ物を見つけた、ププチというのと、それから、ピニクっていうんですね。地面から生えてくるなんか苔みたいなもんなんでしょうけどね、うん、そういう食べ物を食べるとそれでも元気になって動物と一緒にいられるっていうのもなんかすごく面白い様子だと思うね、うん、
トナカイの世界でこう暮らしてみて、食べることの大切さ、空を見上げることの大切さをなんか感じましたね、
住みたいですよね、うん、そういう意味ではなんかこう基本的なことを教えてるような気もしますよね、うんうん、 すごい不思議な話だけどもね、
うん、
それでしばらくして帰ってくるでしょ。中洲の歩くって主人公が家へ戻りますね。そうすると家族がどこにいたのって言うんだよね、うん、つまり長いこといなかったわけですよ、
うん、
っていうのは僕ら日本人からすると浦島太郎もそうでしょ、ね、はい、浦島太郎も長いこといなくなってたわけですよね、うん、ああいうやつね、いわゆる長い長期間の不在、
うん、
っていうのはなんかお話の世界を作る大事な要素なんですね、
うん、
これもだけど広げて考えれば人生の中で不在の時ってあるわけじゃないですか。学生が子供が留学してね、しばらく留学するあり得るわけですよね、
うん、
それにその成長の途中で家を離れてあるいは親の元を外れてっていうことあるわけで、
うん、
ある期間不在してるっていうのは人生の中で必ず起きることで、
うん、
そういうふうに考えると人生の中の大事な要素はちゃんと言ってるのね。
なるほど、
うん、だけど出来事としてはもう本当不可解な出来事ですけどね、
うん、
だから面白いですね。そのこういう話の世界っていうのはおそらくイヌイットの人たちにとって身の回りの風景も違うし、温度も違う、首物も違う。だけど、そのエッセンスみたいなものね、さっきのその長い間の不在があるよとか、
うん、
から衣装を取り替えたらもう外観が変わっちゃって、見分けがつかないとかっていうふうなエッセンスにしてみると、案外共通性があるというのが分かってね、
うん、
面白い世界。
そうですね。
ええ、
今日は、イヌイットの昔話をご紹介しました。クジラとその妻、そしてカリブー男、トナカイの男という。
そうですね。
クジラとかトナカイとか初めて出てきましたね、うん、昔話で。
そうですね。そうです、そうです。確かにそうね。トナカイなんか日本の昔話は出てこないしね。
うん、
クジラもね、うん、出てこないですよね。
そうですね。やっぱりその土地土地でモチーフになるっていうものが変わってくる
んですね。変わってくるんですね。
うん、
で違う部分とそれからさっきのようにね、うん、要素にしてみると同じ要素じゃないかっていうのとね、うん、両方が混ざってるんで、うん、なんか面白い世界です ね、
うん、さて来週は
もう一回ね、はい、このしつこいんだけどイヌイットの話を聞いてもらいたいんですよ、
はい、
もうちょっと違う話があるもんだからね、聞いてもらいます。
はい、はい、楽しみにしています。それでは小澤先生どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。